横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の菊池です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。様々なことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、生徒の職場体験に密着、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手南中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは横手南中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは横手南中学校鈴木康志校長です。それではどうぞ。
横手南中学校鈴木康志です。出身は旧平川町浅前です。趣味はウォーキングと乗り鉄です。 JR の乗り鉄です。スポーツの経歴ですけれども、小学校中学校高校は陸上競技をしておりました。大学はラグビーで青春の汗を流して生涯の友を得ました。社会人までラグビーは続けております。
今はラグビーは続けてらっしゃるんですか？
今はやはり怪我をすればいけないということで、ラグビーは一旦やめております。ただラグビー観戦は欠かさず行っております。
乗り鉄という、ね、趣味もお話ししてくださいました。最近乗った列車で何か思い入れのあるものってありますか？
最近は3月の上旬に大学のラグビー部の先輩が中学校の校長を退職するということで、リゾート白神に乗って青森まで行きました。車窓から見える綺麗な日本海と、それから岩木山、リンゴ畑の木が非常に印象的でした。
乗ってみたい電車ってあるものですか？
そうですね、ほぼ乗りたい電車列車は乗ったような気がしますけれども、非常に値段が高い列車ですけれども、四季島とか、あるいは夜行列車のカシオペアとか、サンライズ出雲なんかは乗ってみたいですね、はい、
キラキラした目でお話ししてくれました。 さあそんな鈴木校長先生ですが、これまでのキャリアについて伺わせてください。
キャリアについては、昭和62年に横手南小学校で教師としてスタートを切りました。5年間横手南小学校に勤めて、続いて旭小学校に2年、雄物川中学校に3年、そして金沢中学校教頭で1年、増田中学校校長で1年、合計そうですね、学校現場にいたのが12年ということになります。他の20年は何をしていたのかというと、県教委に勤めていたのが20年になります。ここ横手南中学校にも当時の横手南小学校、旭小学校での教え子たちの子どもがたくさんおります。
どんな気持ちですか？
若い頃の自分をその生徒の親は知ってますので、若い頃の、はちゃめちゃな教師時代のことを話しされると非常に、照れますし、どういう対応していいのかわからなくなる時もありますけれども、まずは今は南中の校長としてしっかり子どもたちに向き合っております。
そもそも先生になるきっかけってあったんですか？
はい、やはり小学校中学校高校の時に出会った先生の影響が大きいと自分では思っております。学級担任、部活動の先生、みんな影響を受けました。どの先生にも教えられて自分が成長したなという実感がたまらなくこう嬉しくて、この教師の仕事を一生の生業にしたいという思いで、教師になろうと決心しました。ちょうどその時期が中学校3年生の頃だったと記憶しております。
その頃と今同じ年の子どもたちと接しているんですが、何かこう先生の中でモットーですとか、その教育に対して強く思っていることがあれば教えてください。
そうですね、生意気なお話の仕方をすると、教育は教師が子どもに与える影響ではないかなとも思っております。ですから子どもと接するときは、やはり何かしら子どもたちに自分の生き方なり考え方なりを感じてもらって、そして何かに生かしてもらえればすごく嬉しいなという気持ちで今おります。
先生になってよかったなって思うときってどんなときですか？
そうですね、教え子と再会して、昔先生にこんな言葉かけ声かけをしてもらったよということを言われたときに、今でもそのことを覚えてくれているんだなという、そういう思いが込み上げてきたときに、教師になってよかったなという思いを一番持ちます。
ちなみにどんな言葉を言われたんでしょうか？
この前ある教え子と会ったときに、先生にこんな言葉書きをしてもらったというのを聞きました。それは、人間死ぬ気で頑張って死んだ人はいないと。この言葉が非常に小学校4年生の子には印象に残ったようで、私はそれをお話しされて、そんなバカ臭いことを言っていたのかということで非常に照れくさかったんですけれども、やはり何事にも死ぬ気で一生懸命頑張って、そしてことを成し得るんだということをこう身をもってその子が感じたのかなという思いで、これまた恥ずかしくもあり嬉しくもあった出来事でした。
最後になるんですが、子どもたちへ鈴木校長先生からメッセージをお願いします。
はい、まずは新しい時代を切り開く人材にみんななってほしいなと思っております。今から20年後にはどんな社会になっているのか思い描くことは難しいことなんですけれども、目まぐるしく変わる世界を子どもたちはこれから確かに生きていくことになります。やはり自分を信じて夢に挑戦して未来を切り開いていってほしいと強く願っています。そのためにも今子どもたちにはそれ相応の学力をつけること、そして 誰にも負けない得意なことを身につけること、どんな人とでもコミュニケーションが取れるそんな力を身につけること、この3つのことを強く子どもたちには話をしております。新しい時代を切り開くこう人材になってほしいなと思っております。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは横手南中学校鈴木康史校長でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは生徒の職場体験に密着です。私たち横手南中学校2年生は5月14日から5月16の間、さまざまな市内企業で職場体験を行いました。横手鎌倉 FM に職場体験に来た私たち小野寺ひまわりと
小松あかねが
インタビュアーとなって他の職場体験をしている生徒に突撃インタビューしましたので、その様子をお送りします。
今私はふるさと村に来ています。ふるさと村はたくさんの人でにぎわっています。このふるさと村で職場体験をしている人にインタビューをしてみます。お名前お願いします。
石澤優香です。さっきまで何の仕事をしていましたか？
最初は紙を三つ折りにする仕事をしていて、次に団体のお客さんにお土産の紹介がついたパンフレットを渡す仕事をしていました。
お名前をお願いします。
いかだたくみです。
さっきまで何の仕事をしていましたか？
27日に行われる朝顔の苗植えの土や肥料を作っていました。
27日には何があるのですか？
北中都支援学校がふるさと村に来て朝顔を植える交流会があります。
その仕事をしていて難しかったことは何ですか？
肥料の量や土の量が入れるのが難しかったです。
この職業についてどう思いますか？
100個というのを作るのはとても大変ですが、結構やりがいを感じるなと思いました。
どのようなことが将来の夢の参考になりましたか？
難しいこともあるけど楽しいこともあるということが参考になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私は今山内の道の駅に来ています。山内の道の駅は車がたくさんあって、休んだりアイスクリームを食べている人がいます。この道の駅で職業体験をしている人にインタビューをしました。お名前を教えてください。
飯野かなでです。
今は何をしていましたか？
お皿を洗ったりお皿を片付けたりしてました。
難しかったことは何ですか？
一度にいろんなことをするのが難しかったです。
楽しかったことは何ですか？
働いてる人とかといろんな話をして楽しかったです。
この職業についてどう思いましたか？
たくさんの人が来るので働く人たちは大変なんだなと思いました。
この職業を体験してみてどのようなところが将来の夢の参考になりましたか？
一度にいろんなことをやるのは大変だということを参考にできました。
ありがとうございました。
まずお名前をお願いします。
島彩香です。
今まで何をしていましたか？
商品を袋に詰める作業です。
その仕事をしていて難しいことや楽しかったことなどはありますか？
難しいことは素早く袋に入れなきゃいけないっていうことで、楽しいことはこれからあるといいなと思います。
この道の駅の職業についてどう思いますか？
団体のバスとかが来た時に お客さんが急に増えたりするので忙しくなるのでそこが大変だと思いました。
この仕事をしていてやりがいは何ですか？
袋詰めとか渡した時にありがとうとかってやれるのが嬉しいなって思いました。
そのような仕事を踏まえて将来の夢の参考になったことなどはありますか？
早くいろんなことをすることです。
ありがとうございました。
はい、ということで今回職場体験に来てくれたお二人に1日目はインタビューをしていただき、2日目は生放送に出演していただきましたが、いかがでしたでしょうか？ではまず小野寺さんから。
インタビューは知ってる人にインタビューしたけどすごく緊張しました。今日の生放送はすごく緊張しました
とにかく緊張したんだね
はい、
はい、小松さんは
昨日のインタビューでは自分たちで、インタビューの内容を考えてインタビューをするってことは難しいことだと思いました。今日の生放送では外でなんか知ってる友達がいて、その中でその生放送をやったり先生もいたりしてなんかすごい緊張したんですけど楽しかったです、
はい、では横手鎌倉 FM に来る前と来た後ではどういう風に印象が変わりましたか？
来る前はずっと喋ってるっていうイメージだったんですけど、体験した後はみんな自分のそれぞれの仕事を頑張って やってるんだなって思いました、
はい、では小松さんはいかがでしたか？
私はそこにいる人全員がパーソナリティとして、ひまわりさんが言ってたようにただ喋ってるだけだと思ってたんですけど、なんか裏の方でもいろいろ操作したりとか原稿を考えたりしてるんだなと思いました。
では最後に職場体験に来てみた感想を教えてください。はい、じゃあ小野寺さんお願いします。
喋り方とかすごく学べたし、人が話してる時にどういう相槌とかを打てばいいのかを学ぶことができました。今後それを学校の授業とかでも活かしていきたいなと思いました。
1日目にあったアナウンス研修で滑舌とか正しい発音の仕方などを学んで、今日の生放送の前の練習では点とか丸の発音の仕方とか声のトーンを学びました。とそれは学校でも役立つし、高校に行ってからとか社会に出た時も多分自分の意思を変えることに役立つと思うので頭の中に入れておきたいと思います。
横手 BOE チャンネル、この時間は生徒の職場体験に密着をお送りしました。
インタビュアーは小野寺ひまわりと
小松茜でした。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第1期の講座振替予定日は5月27日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。